皆さんこんにちは。土のどこでもライブ、私ホストの筒井由紀子がお届けします。今日は第5回目ポッドキャストをお聞きいただいてましてありがとうございます。本当に前回の4回目は私のカナダで彼氏が一緒だったトモコを呼んで、いろいろトーク形式でお届けしたんですけれども、その件についてね、後からいろいろ感想だったりとかコメントだったりとか来たので、それを先にちょっとお話しできればなと思います。で、今日も最初はトーク、2番目のコーナーはライブで、3番目のコーナーはボーカルレッスン。前回ボーカルレッスンとかね、ライブはお休みしてたので、今日はがっつりやっていきたいと思います。ということで最後までお楽しみください。皆さんどんな1週間をお過ごしでしたでしょうか。前回ポッドキャスト上げたのがちょっと遅かったので、今回はちょっと余裕を持って上げようと思ってます。で、前回のゲストを招いて私のカナダの思い出とかをいろいろお話ししたんですけど、それので最後にね、ヨギティっていうティーバッグのタグについてるクオートとか、よく格言っていうんですか、それをトモコとこうね、ゲストに呼んだトモコといろいろお話しして、こうじゃないのみたいな役を英語で書いてるので、それを話してたんですけれども、その役違うよって友達のカナダ人がね、それ違うよってメール、Facebook の方にコメント上がってたりとかしたので、まずそこからこれちょっと大事なので訂正しておきたいと思います。前回そのクオートとして紹介したのがこのフレーズでした。 Leave the light, travel light, spread the light, be the light、ね、うちらがこうじゃないのって訳した意味が Leave the light、軽く生きようみたいな、 travel light、軽く旅しようみたいな、 spread the light。で、ここで、その、軽くのライトが、the light だから光に変わるんじゃない?これもしかして親父ギャグじゃね?とかいうふうに言ってたんですよ。大間違いで、これって、そもそもその、live light っていうのが、光っていう意味になるんですって。その、軽くとかじゃなくて、もうなんか、もう光輝いていきようみたいな。travel light、 なんか本当光輝いて旅しようってことなんですかね。その、私のっていうか、そのトモコと私の共通のカレッジのカナディアンのね、今ビクトリアに住んでる子が聞いててくれて、その子はね、日本にワーキングホリデー来たことあるから日本語結構聞けるんですよ。で、それなんか全然あなたたちの役の方がね、私面白くて好きなんだけど、多分ねこれ違う意味だよっていう風に教えてくれたので、もともとこれはもう light っていうのはなんか being positive、 なんか前向きに、すごく前向きに明るく行きましょうっていう。なので、前向きに生きて、旅行も本当にポジティブにして、で、その光を、ポジティブに生きたその明るい光を、周りにもこう分け与えましょうみたいな。本当にあなたは光、明るいその光になりましょうみたいな。そういうすごい、全然もう、親父ギャグどころの話じゃない、すごい勝手な解釈をしてしまったということでしたね。で、その、タグの話になるとね、毎日飲んでんですよ、私このヨギティで。ほんと日々、1日に結構2、3杯飲むので、いろんなのが次々来るんですけど、今日2つ出たのがね、すごいこれね、訳しやすいのが出たので、ちょっと紹介したいと思います。Love is life. Life is love. 素晴らしい。これ、あえて訳さなくても結構わかりますね。Love is life. 愛は人生。Life is love.人生は愛。いいですね。で、もう一つ出たのが、The purpose of life is to enjoy every moment. The purpose of life is to enjoy every moment. 人生の目的は、この一瞬一瞬、すべての瞬間を楽しむことっていう意味合い、これ絶対間違ってないよね。これでなんか、友達がまた聞いててくれて指摘されたらどうしよう。でもこんなね、ヨギティを毎日飲んで、最近そのいい言葉にこう、なんとか知らないけど、 求めてる時にこの言葉がスッとこうなんか入ってきて不思議だなって思ってるんですけど、まずそれが一つで、あとあの前回話したそのカナダ、まあ、自分たちが感じたことをいろいろいろいろお話ししてたんですけど、まあ、前回聞いてない方はぜひ4回目、ちょっとねスカイプの音声があの聞きづらいところがちょこちょこあって申し訳ないんですけど、あの、まあ、前回聞いてない方はぜひ聞いてほしいんだけどね、あの、まあ、自分たちの主観でなんですけど喋ってたんですよ。でもすごいいつも聞いてくれてる、今回も多分聞いてくれてると思うんですけどね、なんかちょっとその方のブログをちらっと私あの遊びに行って見てたら、やっぱりあのその地域によってもね、全然カナダって本当に広い国で、あの私一回ね西から東まで端から端までドライブしたことがあるんですよ。まあドライブっていうそののんきなものじゃなくて、あの友人があの西に住んでた友人が東に引っ越すっていうので、私もちょうど東にその時行きたかったから便乗して車でずっと大きいあのトラックに後ろに大きいトレーラー積んで、もう引っ越し作業に私も便乗したんですよ。その時って本当に5日ぐらいかかったかな、まあ、具体的に言うとブリティッシュコロンビア州のネルソンっていうところからケベック州のヤマシン州っていう、すっごいねあの本当多分地図とかにも本当にちっちゃく載ってる村、町とかじゃない本当に集落みたいな、そこに車で行った時ってすごい、まあそんだけ時間がかかって、途中途中そのいわゆるモーテル、あの映画に出てくるような本当車が入って、それであの結構ホテルじゃなくてなんかキッチンが中に入っててこう泊まれるようなね、その彼女とあと彼女の犬、私の今飼ってる犬と同じのラブラドールレトリーバーの黒のそのまあ、3人かなと一緒に旅したことがあったんだけど、で実際にねやっぱりその西と東って、まあ、両方見てみて思い出したんだけど、やっぱりね違った、今訂正します、違いますと。前回その例えば嫌な思いしなかったとか言ったじゃないですか。私その山市一緒にいた時別に嫌な思いっていうわけじゃないけど、別にそんな嫌だって感じはしなかったんだけど、あのその町、まあ、村って英語喋んないんですよ。でフランス語圏で、あのケベック州でもねモントリオールとかだったら英語圏だったりとかするんだけど、両方喋ってるんですけど、例えばケベックシティだとか結構本当にフランス語だけになってくるし、ましてそのケベックの小さなところになるともう英語喋れない、本当に全然、学校で習うだけで、逆に私が行った時に、あまあ向こうにしてみれば私が外国人だから、あなんか外人が来た外人が来たって、この人のところに行って英語勉強させてもらおうって、なんかちっちゃい子供たちが集まってきて、いやいや私に英語を勉強してなんかねその勉強材料になりませんからって感じだったんですけど、とにかくもう外人扱いをすごく受けて、で例えばレストランだったりとかなんかお店とかに入ったりするとね、頭あれ本当に本当にその通りなんだなってあの時実感しました。頭のてっぺんから足のつま先までこう上から下まで見るんですよ。あれ本当だなって思って、あの時あなんかおおそうなんだ、本当にこれってそういう風になるんだと思いましたね。もう文字通り見られて、それがね1回か2回じゃなくて結構あったんですよ。だからまあそれもある意味、まあ、差別、まあなんか外人みたいな扱いになってるってことですよね。なのでやっぱりあの、まあ、人の生活文化習慣とかももちろん違ってたし、やっぱね一概に言えないなと思った、実際で。あの学校に入った時思ったんだけど、私学校舐めてたんですよ、すごく最初入る時に。でカナダ人って大体もうなんかある意味そのなんて言うんですか、一般的な偏見としても偏見だと思う、なんかいい加減で結構あのサボりが得意で遊んでばっかりとかって、で、まあ、カナダ人がそういう風に学校行くぐらいだから、日本人である私がね、そこでもう完全に偏見ですよね。日本人であるこの勤勉な日本人である私が学校入っても絶対彼らよりも勉強はすごいする自信はあるし、なんとかなるって思ってたんですよ、最初、本当に最初。でもすごく大きな間違いで、あの人たちすっごい勉強してて、で 勉強するときと遊ぶときのメリハリがとてつもなかった。で、さっき言ったその自分は日本人だから勤勉だとかって勝手に思ってたのだって、よく考えてみたら私日本人どうのこうの抜きにしてもそこまで勤勉じゃないし、そもそも。でも、なんか一つのことに集中しちゃうと、なんか他ができなくなるっていうか、それはともこと、同じ意見で、よく留学中に話してたんだけど、よくカナダ人、まあ、カナダ人って言い方変だけどね、あの人たちって勉強あんだけ忙しいのにあんだけ飲みに行けるねとか、あんだけ運動しに行けるねとか言ってて、結構うちらってその何か一つのことするとなんかそこにもう一生懸命になって他のこととかできなくなんないとか言ってたんですよ。まあ、なんか一個仕事しだすともう遊んでる場合じゃないとか、そういうことを考えてる場合じゃなくて、とにかくこれをやんなきゃいけないみたいな感じで、でもなんかそういうのがね、ある意味そこが違ってたなと思いました。それは私とともこが共通してて、他のなんか実際にこの日本の人たちは違うかもしれないけど、でもそういうとこちょっとないかなと思って、でカナダにいてその留学してた時ってすごくこうやるときはガーって勉強やって、遊ぶときはもう本当にものすごく遊んでたっていうか、アフターファイブのメリハリが凄まじくはっきりついてたような印象があって、よく遊ぶなこの人たちで、逆にその私が同じクラスメートのね、その人はケベックの人だったんだけれども、ケベックってそれこそ東のカナダの東の方のフランス語圏の人、英語は喋れたんだけど、その人モントリオール出身だから、でその人が私ヨガのレッスンをやめ途中からやめたんですよ。放課後に私ヨガクラスみたいヨガクラブかみたいのに入ってて、その男の子と一緒のクラブにいたんだけどね、あまりにも勉強が忙しくなりすぎて、それまではカポエラだったりとかヨガだったりとかいろいろ私運動のクラブに参加してたんだけど、そんな余裕ないから、そんなね1時間とかの時間あったらそれを勉強に費やしたいって言ったら、その男の子がユキ絶対やめないでほしいとか言って、ヨガってすごい大事だし、ああいうふうになんか完全に忘れてリラックスして体を本当に動かした方が勉強も絶対はかどるし、うちらはねそれが必要なんだユキとか言って、絶対やめるんじゃないとかっていうふうにすごい説得しに来たんだけど、でも私はできなくてやめちゃったんだよね。で、あと仕事してた時も、私ショッピングモールで働いてた時があったんですよ。で、何の仕事してたかっていうと、管理の仕事、メンテナンスの仕事プラス掃除、まあ、メンテナンスだから掃除のうちに入るんだけどね、ショッピングモール の, フードコートの中でよく片付ける人とかいるじゃないですか。お客さんが食べ残したものゴミ箱片付けたりとか、それをお客さんがいるときはしてて、で全部帰った夜になるともうモップがけしたりとか、もうモール中掃除したりとかしたりとかね、あと、まあ、トイレ掃除とかなんかいろんなその汚い作業とかもあったんだけど、それやってた時、まあ、ガテン系だったんですよ。いわゆるすごい重いもの持ったりとかして、で一緒に働いてたそれこそローカルのカナダ人の人とか、マッハなスピードでもうガツガツ働きまくって、なんだこの人たちのこの働きっぷりはとか思って、でその同僚たちは本当にダラダラ仕事は絶対したくない、もうやるんだったら本当に集中してやって絶対残業したくないから、そのしかも残業しないどころかもっと働いてる時間の中でも余裕を持ちたいから、もうすぐもうやるべきことを終わらせて、あとはもう休憩めちゃめちゃしてるとか、そんな働きっぷりをしてましたね。まあ、周りだけだったかもしれないけどね。でもなんかそんなことが他の会社でも多かったかな。あとは本当完全に人によりけりってところはあるんだけど、ちなみに私がカナダでいた時にお給料もらって働いてたのってそのショッピングモールの仕事と、あとは服のなんかセレクトショップのなんかすごいおしゃれなお店、そこはなんかイラン人のファミリーがオーナーで、あとはインドカレー屋さんでもねちょっと働いてた時があったんだけど、そのすごい強烈なインドの人の下について、あとはケベックフレンチパン屋さん、フレンチケベックっていうのかな、フランスパンじゃなくてケベックのフランスのパンの お店で働いてたんですよ。ルームメイトがそこのオーナーで、で夜にこう仕込んで材料混ぜたりとかして夜だけ働いてて、あれも結構なんかパンのねその粉とか重かったなとか思いあるんだけど、あとはデザイン会社でも働いてたりとか、あとフルタイムで働いてたのは写真展で1年半ぐらい働いてたのかな。それ以外は結構パートタイムが多かったんだけどね。そういうなんか仕事での環境だったりとか、そこで出会った面白い人たちの話もまたの機会にお話できたらなと思います。ということで今日のトークコーナーは前回の訂正プラスカナダで感じたことでした。ライブコーナーです。ということで、私ツッチーのオリジナル曲を、まあ、ライブでお届けするっていうコーナー、今日ライブで歌うのが RGB という曲で、作ったのが2012年の10月。でこの RGB っていうのがさっきデザインの仕事してたってちらっとお話ししたんですけれども、光の三原色、まあ、レッドとグリーンとブルー、レッド、グリーン、ブルーの3色で成り立ってるんですけども、その光の三原色ってその全部合わさると透明っていうか白になるんですって。とインクだとのなんかシアンとかいろいろありますね、マゼンタとかって、それ合わせると黒に限りなく近くなるんだけど、光の場合ってその光の三原色を集めると透明っていうか真っ白か白になって、でそれを考えてた時に思いついた歌です。とレッド、まあレッドだね、英語で言うとレッドっていうのはそのよく怒りを表す、その赤って本当怒りの象徴の色で、グリーンっていうか妬み、グリーン with envy ってすごい妬みの緑っていうじゃないですか。でブルーっていうのは本当に悲しみの青なので、 red with anger, green with envy で、ブルーがその sad, feeling blue って悲しみの青で、それを全部混ぜ合わせるともう浄化しちゃえみたいな、もう全部混ぜてなくしてしまえという歌です。 RGB 聴いてください。私の中に渦巻いてる三つの色、ごちゃごちゃにして混ぜ合わせて、いろんな思い残らず一つにして、そこに一本の光を当てて真っ白にした。緑と青の世界に埋もれて、身動き一つ取れないまま、フィルター越しに映る歪んだ世界を押し寄せてくる光の波で透明にしたい。世界私の他に誰がいること気づいてはいたけど、こんな仕打ちないじゃない。体中赤い怒りと緑の嫉妬で、青く染まった悲しみに溺れてしまいそう。 Red with anger, green with envy and feeling blue、 怒りをぶつけんでためなら悲しむまでやればいい。Red with anger, green with envy and feeling blue、 全部残らず一緒にして、何もかも消えればいい。私の中に渦巻いてる三つの色、ごちゃごちゃにして混ぜ合わせて、いろんな思い残らず一つにして、そこに一本の光を当てて真っ白にした。 白にしたい。中途半端な光に染まった虹を待つより、強いスペクトルにまみれて眠りたい。色のない真っ黒な世界に落ちるより、鮮やかな原色にこの身を預けたい。 Red with anger, green with envy, I'm feeling blue。 怒りをぶつけ妬むなら悲しむまでやればいい。 So red with anger, green with envy, I'm feeling blue。 全部残らず一緒にして、何もかも消えてしまえ。よいしょ、 OK。 いやー、なんかこの曲、あのリズムキープがすごい課題なんですね。で、できれば本当はこれバンドでやりたい曲で、なんかすごいギターが欲しくて、これなんかカッティング、なんかね、すごいギターのなんかちょっとファンキーなカッティングがすごい合いそうだなと思って、これ本当はギターとやりたくて書いた曲なんですよ。これね、絶対かっこいいんですよ。エレキとか入って、でドラムとかもすごいいろいろ、もっとねリズム系の楽器が入って、もうそれをピアノで全部やるっていう、その凄まじいピアノテクニックは私には今のとこない。でもその限られた中でなんとかこうちょっとグルーヴ感をね表現したいなと思って、あのやりました。 RGB、 まあなんか赤い怒りと緑の嫉妬と青い悲しみが全部混じった時に真っ白になって全部浄化しましょうっていう、こう、すがすがしい。っていうか、すがすがしくなりたいっていう歌でした。ありがとうございます。はい、ということで、前回お休みしたボーカルワンポイントレッスンコーナーがやってまいりました。で、今日は、あのもうずっともうこのテーマでリラックス、もう歌うにはもうリラックスなくしては何も語れないっていうほどすごく重要なんで、結構あのすごくいい歌がたくさん歌えるようになってからも、やっぱりここに原点に帰る、このリラックス、これをずっとやってまいりました。今日まあ4回目かな、前回お休みだったので4回目の今日はこの練習を、はーん、まんまんまん、まあ、これなんか練習っていうよりもなんかこうこれから根に入るぐらいな感じなんですけれども、なんかあのあくびから上から落ちてきて、はあ、最初ははあ、であくびするような感じで、はあ、上から下に降りてきて、これになんかはんってそのんーをつける、はんまんまんまん、上から下まで、はんまんまんまん、これあの聞いてるだけですか、もしかして。そんなことないですよね、みんなやってくださってますか。これあのやりましょう、やりましょう。上からあくび、あくびっていうか本当に本当に出そうで、もうしちゃってもいいけどね別に。はんまんまんまんまん、これ一体何言ってるかというと、はんまんまん、あくびをする口を作って喉を今開いてるんですね。で開きつつもハミングに持っていくっていう、これ本当に一石二鳥なリラックス方法なんですけれども、ここでポイントとなってくるのが喉を開く。で特にね、私思ったんですけど、さっきの RGB という歌、私あの歌歌ってる時比較的喉を結構、まあ自分で言っちゃうのもなんなんだけども、ちょっと締め気味で歌っちゃってるかなっていう自覚があって、ちょっと開かなきゃ開かなきゃっていう、だから歌う前にこう、はあはあ、私のみたいな
わーわー。
これが行き過ぎると
わ
ー、なんでもあのなんていうんですか、母音に H がつきすぎちゃうみたいな、例えば
はは、
あのっていうのもはのみたいな、だからそれはちょっとあの歌うときは避けたいんだけど、できるだけ
はは、
でも
はあはあはあ、喉をなるべく開いて、
今は本当に開くことを優先的に、別に歌うことっていうよりも。でここでまた注意しなきゃいけないのが、例えばあくびをしすぎて、あの逆に舌をね、あのすごい押し下げすぎちゃうのが危険な、危険っていうか、あんまちょっとそうすると多分、まあ、感じると思うんですけど、舌を逆にして、なんか舌を下にとか、でもそれこそ本当に親父ギャグみたいなんだけど、でもしょうがない、本当だから、あーあー下げちゃうと、なんか本当に
あーあー、
あのよくオペラとか、あの特に男の人とかね、そういう風な、あのこれのもっとまともな方ですよ、それが行き過ぎると
あーあ
とか、本当になんかまるで歌えないような、結構苦しいテンションがかかったような声になってしまうので、まずは本当に
あーあーあーあーあー、
開く、自分が喉がまだ余裕のあるところまで、
はあ、開いて、
で、
はんまんまん。
で、例えばこれを何か、どこでも自分の出しやすいところで、
はんまんまんまん。
今度は、あの、上から下がやったら、今度1音でずっとそれを伸ばしていくとか、特にあの、ピアノとか何か音の出るもの、あってもなくても全然どっちでもいいんですけど、
はんまん、
ハミングする。この口どっかの鼻の周りにこうプルプルプルってなんかこう振動を感じる、それをいい具合に感じながらリラックスして練習してみてください。で今日ね、あのボーカルレッスンの時にまたその声についてお話ししたかったのがね、なんかあの皆さんベルティングって聞いたことあります？多分すごいあのボーカルレッスンとか受けてらっしゃる方とか、あといろんなすごい探してらっしゃる方とか、あの例えば結構特にあのアメリカ人のすごいパワフルな、あとブロードウェイの歌い方する人って、すっごい高いところまでまるで地声のような声で出す発声法で、例えばミックスボイスって言葉も聞いた人いっぱいいると思うんですけども、まあ言ってみればね、その声の詳しい仕分け方っていうのって、なんかある意味ね、人によって感覚的なところもあって、一概にそれが世の中で世間一般に言われて、これは絶対ベルディングだよとか、これはミックスボイスって、その分け方がね、あの曖昧なところも絶対あると思うんですよ。ちなみに私が持っているとある書籍の方、あの書籍に載っているそのベルディングっていうあの定義が、喉が楽で空気の漏れが非常に少ないで、他のピッチへ簡単に動けるで、マスクで共鳴している、そのマスクっていうのが今ハミングでハンってやった、そこのマスク、顔の前面に声が響いてる、で音的には豊かだけど引っ張って苦しそうじゃない、で叫ばない、であのすごい明瞭で、すごい声が響いてる、リンリンリン、あのリンリンって鳴ってるようなね、すごい響きが綺麗で、音が簡単にこう生み出せるよう、なんか苦しそうじゃないっていうことですね。で、あとは見た目で言うと、口とか顎とか、まあ、ここでまた言っているんだけど、リラックス、喉とかが全体的にリラックスしてるように見えて、曲の感情もすごいよくつながって表せてて、それでいてすごいエネルギッシュ。だからまあ見た目で言うと全然苦しそうじゃなくて、高い音とかもすごいパワフルで、あの豊かな音が出てるってこと。それをベルティング、なんかそのベルティングの声を聞くと、あこれかなって思うんだけども、えでもこれって強いミックスと何違うのかなとかも思ったりとか、なんかその辺がねちょっと自分の中でクリアじゃなくて、バンクーバーにいた時にその先生から聞いたんですよ、ベルティングって一体何を持ってベルティングって言うんですかみたいな。そしたらベルティングって要はそのすごいあの豊かな声で高音を出してるっていう時に、あなたはそれベルトしてるって言うのよっていう風に言われて、結局その出し方っていうか、なんか声の出してるその音の定義なのかなと思ったりとか、うん、でもいずれにしてもすごく言えるのって、今って例えば本当に高い声を出したいとか、まあ、出せた方が絶対たくさんのいろんな歌を歌えるっていうのはそれは絶対あるし、 で、まあ、ベルティングだったりとか強いミックスボイスだったりとか、でも言ってみれば別にその出し方ができないからって歌えないってわけじゃないじゃないですか。それは本当にそのブロードウェイのところで歌いたいなら全く話は別だけれども、例えばポップスで歌うっていうのは別にそれが必ずしも必要じゃないし、だけど絶対出せた方が本当に歌の幅は広がるからいいにはいいんだろうなと思って。でね、ここでちょっとうるさいかもしれないけど、ちょっとその声の仕分けをちょっとやってみたいと思います。と、例えばこれがそのさっき定義がいろいろ違うって言ったんだけど、まあ言ってみればその地声はもうみんな共通してるからね。で、まあこれはあくまでもポップスの中での声の仕分けで、私がこうだろうなっていう思うの、例えば地声、すごい胸に響く声、まあ、チェストボイスって英語で言うんだけど、すごい結構高い、これF の音なんですけれども、ここまで来るとヘッドボイス、この本当に上に頭に本当響いてるような、なのでそのヘッドボイスって言って、であとファルセットっていうのがその弱い裏声、弱いっていうか空気がすごい入ってる、すごい空気が抜けるような声を、まあ、ポップス界で言うとファルセットって言って、あとはちょっとさっきの F ぐらいの高さじゃなくても、これは厳密にはそのヘッドっていうよりも空気の漏れが少ない裏声で、まあ私が主にその厳密にそのミックスボイスっていうのはすごい声が割れちゃうところをうまくつなげる声を私はミックスって言うっていう風に頭の中に入ってるんだけど、例えばね割れるっていうのが、なんかその裏に行くときに地声からここで裏に変わったなっていうのが分かっちゃう。でも、まあ、今のは確実に割れてはいなかったんだけど、ちょっとひっくり返っちゃうっていう、どっちかっていうと。でもミックスボイスでつなげていく歌い方だと、ってどっちかっていうとそのこうフリップってこうひっくり返らないで、今の例えばその地声から裏声に変わるところで切り替えがあからさまに分からなかったところで私はそれミックスで出してるっていう風に自覚をしてるんですけれども、これが例えばベルティングってなるとちょっとうるさいかもしれないけど、すいません、今これ C の音、上の C の音、ちょっとここら辺汚かったな今。これ自分ではまあすごいごめんなさい、うるさかったんだけど、これがベルティングだっていう風に捉えてて、でこれがまあヘッドボイスとして今捉えると、上から来るとで、これってちょっとどっちかというとクラシック系の本当ヘッドの方に来てて、でもうちょっとこれを前に当ててあげると、と同じところから、なんか本当に頭上に突き抜ける響きのするそのクラシックとは違って、もっとこう前の方に当たる結構強めの裏声の方になってくる。でこれを先に私は本当に練習させられて、でその後のことなんですね、ベルティングって。でこれがミックスのところができないままに、例えば上に地声から本当に上に行こうとすると、ってすごいだんだん苦しくなってきて、だからその苦しくなる前に本当にミックスのテクニックをすごく早くっていうか、そこ先に習得するっていうか、そこは本当なんか歌う人にとってのもう最初からできる人もいるんちゃいるらしいんだけれども、ほとんどの人にはそこでまずがっつり固めてからの次へのステップっていうか。でもちろんこれができない、例えばその裏声に切り替わるところがうまく切り替えられないプロの人ももちろんものすごくいるし、でできるからってプロになれるわけでもないじゃないですか。だから歌って別にその 自分がどこを目標にやりたいのかなって、何でも歌えるようになりたかったらやっぱりミックスボイスだったりとか、そのないろんなね、あのよく世間で言われてるようなテクニックは絶対もうバッチリ何でも歌いこなせるために持ってた方がいいし、でもこういう歌を歌いたいから私はこの歌い方でいいって、もう確立した何か固いものがあるんだったら別にそれでいいと思うし、でやっぱりもっと世界広げたいならばいろんな曲聴いたりとか、あとは本当に声の出し方だけじゃなくて表現力だったりとか、なんか他の要素もすごくいっぱいあるから、なんかまあ本当に自分がどこを目指してどういうあの風に歌っていきたいか、それに尽きるんじゃないかなみたいな、方向性もそれオンリーで、なんか教えるとかまあ自分も実際そうなんだけど、それだったらもう本当に学問としてそのいろんなそういう風なテクニックとか、あの通らなきゃいけない道は確実にもうそこは抑えなきゃいけないところですよね、当たり前だけど、まあなんかめっちゃ自分に言い聞かせてるんですけど、うん、だから長々とねまた時間オーバーして何が言いたいかというと、もう好きに歌いましょうってそれだけですただしあんまり喉に負担はかけないでくださいねって、もう喉を健康にしましょうみたいな、その健康にするために歌を本当に楽に歌えるようにこう導くのがボイストレーナーなんですよってことですよで何事も判断基準で、まあ、本当長くなってきてどうしようもう終われなくなっちゃう、まあいいや、これ最後、これ本当に正しいのかなって思った時はもう自分の感覚に頼って、もう自分の感覚で歌っててあなんかちょっとなんか違和感ないかなとか、なんか喉がガラガラしてこの歌い方なんか歌ってて苦しい、気持ち悪い、それは間違いって言ってて、本当は自分の感覚それだけに頼ってもいいと思う。なんか正しい歌い方してるかどうかっていう時に、健康である歌い方してる時って絶対喉をすごい楽にもう歌っててめちゃめちゃ気持ちいいはずだから、それが痛いなとかなんかって感じた時って多分もう不健康な道にちょっと向かいつつあるから、その時は喉を休めて、でまたね出直してっていうか偉そうですね私。ということで、もう長くもう40分になっちゃう、こんなことしてるとだんだん伸びてきました、この土のどこでもライブ、これ一体趣旨は今日は何だったのか、まあ言ってみれば私本当 ボーカルに関してちょっとね長くなってきてしまったのでちょっと外れてたんですけど、頑張りましょうということで、またいろんなゲストの方を呼びたいと思うので、ゲストの方がいないときはまあ、私の一人喋りということで、今日も聞いていただいて5回目ありがとうございました。本当にありがとう。6回目もまた来週末にアップするので、よければぜひ聞いてください。土のどこでもライブ、ホストは私土こと土ゆき子でした。じゃあ皆さん Have a good weekend and have a good week。 じゃあね、バイバイ。